ショッカー青野の秘密基地へようこそ。はーさどへさどへと行ってきましたね。なんだあの暑さは。
びっくりしましたよ。なんかね、燃えるかと思いました。
暑さ、フェーン現象だったそうですよ。
もう特殊な状態だったんですね。
35度超えで。
そうですそうです。
いやー、だってライブ始まって、はい、影山さんが1曲、はい、2曲歌ったところでエアコンドーンみたいな感じで。
びっくりした。突然ブワーって暑くなりましたからね。
でもさ、はい、いわゆるあそこの両通文化会館、
はい、
ドアを全開にしました。
両端バーンって開けて、
佐渡だからできた技だね。
そうです。もうすぐ民家あるのにいいんですか、うん、っていう
ね。だからあれ都内とかのライブハウスとかね、ああいうところだったらもう大変なことになっちゃいます、
ですよね、
苦情の嵐になるところでしたけれども、
自然の風で良かったですよね、
うん、いい感じで盛り上がりましてね、はい、たくさんの方お越しいただいてありがとうございます、
うん、ありがとうございました。
おけさ、アニメクルージング2もね、無事に終わりましてですね、はい、もう影山博信さん、はい、石田陽子ちゃん、
はい、
それからなんと今回はね、うん、声優さんの中からで、ね、はい、沖合亮太郎さんと、はい、坂口大輔さんと来ていただきましてですね、うん、トークも面白かったしですね
すごかったですね。
戦場トークの坂口大輔くんのですね、マニアックぶりというか、はい、ね、非常に本当はなんかね、はい、ツッコミキャラだって言うんだよね。
あ、そうなんですか、うん、なんかすごいボケキャラみたいな。
いや、完全に浮世良太郎さんとオイラと両方からのいじられキャラでしたねみたいな感じだったけど、
ね、
うん、やっぱ
でも貴重なじゃあ坂口さんが見れたっていうことで、
うん、そうそうそうそう、ね、とてもいい感じの、ね、白マニアのね、全開、
はい、
だったんですけど、
メガネ
小好きの、ね、そんな楽しい、佐渡の、ね、旅でございましたけれども、はい、うん、本当は次の日もちょっと僕ら佐渡の方をね、初めてですよ、ゆっくり観光させていただいて、
はい、
トキの保護センターとか、
そうですね、
ね、佐渡金山、
はい、
僕は小学校の時に行って以来だったんですけどね。
そうなんですか、
はい、
へえ、
涼しくてよかったね、あそこだけは
地下の方にありますから ね、 ね、
はいはい、ね、ですけれどまた来年もねできるといいなと思いますけれど、はい、本当に来てくださった皆さんね、本当にありがとうございました。そしてね、猫の尻尾のスタッフもそうですけれども、
う
ん、ね、ガタケットのスタッフさんに
ね、
ね、佐渡汽船のスタッフの皆さんも本当お世話になりました、はい、また来年、
はい、お願いしますよ、
てなことで。でまあ東京へ戻ってきてみれば、
はい、
なんか9月入ってからずっとさ、
はい、
雷が多いよね。
そうですね、
ね、なんかもう雷雲がこう来たかって、夜中ね結構ビカビカビカーンとかね、
すごい音してました。
光ったりね、なんか鳴ったり落ちたり、大変なことになってましたけれども、まあ一雨ごとに少しは涼しくなってんのかなっていうね、
ちょっとずつですね、ほんとちょっと
感じですけれども、はい、ね、まあ季節の変わり目、ちょっと皆さんも体にはお気をつけていただきたい、
はい、
まあそんな時はですね、
はい、
秋の夜中でございますので、うん、ね、一つ、ゆっくり番組の方にお付き合いいただきたいなと思うわけでございまして、
はい、
そうこうしてるうちに当番組も60回を迎えることになりました。
なんと
ありがとうございます、本当に皆様のおかげでね、60回、
うん、
この60回節目の、
はい、
別に節目、今までそんなこと言ったこともないし考えたこともないですけど
まあでもゼロついてますから
ね、そうそう、いい感じの節目でございますよね、はい、今回のゲストでございます、もう最近ね、
はい、
よく遊んでもらってます。
あ、そうなんですかあら、
はい、ご紹介しましょう。今回のゲスト、島崎ゆりさんです。
おはこんばんにちは島崎ゆりです。
ありそうです。あれ、なんか
それ
芸人さんみたいな感じになってます
真面目なんだよね、島崎さんってね。
そうなんです、
いや、ほら、ネットラジオだから、これ、
はい、
これ、何、こんにちはかしら、こんばんはかしらっ って、はい、本番前ちょっとね、そういうお話されてたんだけど、はい、もう俺たちがヨタ話してる
からさ、一生懸命。バラさないの？
いや、いいね、ほんとに。はい、というわけでね、はい、もう今日は、島崎ゆりさんをお迎えして、
やっと伺いました。
いやいやいや、
ようこそお越しくださいました。
ようこそお越しくださいまして、本当に。
楽しみにしてました。
本当に
嬉しい。
嬉しいですよ、本当。ね、で、まあ、この番組は、もうゲストの方々にですね、
はい、
いろんなお話を伺っているわけでございますよ。
はいはい。
ね、で、まず、もう早速お聞きしたいんですけども、
はい、
ご出身はどちらなんですか、そもそも。
出身、生まれは、うん、東京の四ツ谷です。
あら、まあ、シティガールですね。
からシティガール生まれたのはね。でそこから父の、
はいはい、
よくある会社の転勤で。
転勤族だったんですか。
はいはいはい、はい、
じゃあ大変だ。
あちらこちらに行きまして、
はいはいはいはい、
で中学校卒業してからずっと、うん、あの、うん、歌をじゃあ本格的にやりたいなみたいな感じで、はいはいね、
だってもう随分それこそ本当にお若い時からというかもう子供の時から
そうです、ね、
もう歌を歌われてはわけじゃないですか、うんねね、
あのきっかけが、はい、ちびっこのど自慢っていうあの、はい、一昔前の、
一昔って10年でしょ
じゃあ5昔ぐらい前の歌をやられてた方っていうか歌手になられた方が、はい、あの番組に出ましたって言ってた、うん某、はい、ラーメン会社のね、はい、提供をしてた
出前一丁出
前一丁いいそう
ですまだね出前一丁が出たか出ないか
もう出てた私の頃は
もう出ました、はい、あそうか出前一丁 の, あのキャラクターの男の子が着ぐるみになってて、はいはいはい、やっぱりほらちびっこののど自慢だから出演者がみんなね出場者が子供だから、ね、やっぱそういう着ぐるみとかやっぱり出してねなんであの堀純子さんが声でね、はい、なんかね優勝者には日清食品1年分とかなんかそんなんじゃなかったでしたっけね、うん、
もう全然覚えてないですけど、
うんね、その時にねだから優勝するとじゃあ魔法の呪文とかでパプってさ、はい、要はあのチャルメラの音だろうねパフンってパプって言うと一瞬にしてドンとそのスタジオというかさ公会堂のステージに日清食品のさ商品がドーンと並ぶっていう
すごい魔法
魔法です
ごい魔法だ
ショッカーさんのこの描写、うん、過去における記憶がね、はい、私にはもう驚愕なんですね、はい、私ちっとも知りませんみたいな、
出てたんでしょうちね近所のねゆきこ姉ちゃんがねやっぱりねちびっこのど自慢出て、
はい
うん、でそれであのそういえばあのパプっていうとね商品がドンとねステージに急に現れるよねっていう、まあ、今ならもうとてもね、はい、もう初歩的な話なんですけど、はい、やっぱ当時は不思議でほんでちゃんとそれをちゃんと演出上でじゃあ魔法の言葉パプって言うとザンみたいなさ、ただそれをゆきこ姉ちゃんが、うん、あれはね
ちょっとお姉ちゃんは
そうそうやっぱ5年生だったら向こうは、はい、こっちはまだ1年生ぐらいだったから、はいはい、でそんなのをこう覚えてたんだけども、はい、まさかそういったあの番組からどんどんとプロの方が出て
きて、はいはい、私もそれがきっかけ で,、はい、でその時にその番組でこう、はいはい、音楽を担当してらっしゃった先生が、はい、やってみないって声をかけてくださって、もうそれまでね歌のレッスンとかをしたことがなくて、
はいはい、じゃあでもそういう番組出ようって言ったんだから、もともとはどんな子だったんですけど、やっぱ外へ出てこ う,
そ う, です、
ね、
そうです
、お電話で遊んでたとか、
もう表大好きで、うん、
はい、
もう歌は大好きだったんだと思いますが、うん、あの歌手になりたいとかは全然なく、はい
はい、おお、
遠足のお菓子を買いにデパートに、はい、この頃はね、
はいはいはい、
そういうなんかイベントやるとデパートにみたいな時代でしたの、ね、
おやつは300円までみたいな、
は
い、
ちょっと年は申しませんが、いや
いやいやいや、バナナはおやつでしょうかみたいな、お菓子ですか、果物ですかみ
たいな、そこ行ってた時に、うん、その、はい、オーディションをみんなこう応募してやってるのがあって、うん、たんですね、たまたま、
はいはい、
はいはい、
まさ か, そのなんかテレビでなんかあのじゃあこ の, あの出演者希望はこの宛先にとかじゃなくて、
はいはい、たまたま私は行ったら、まあ、
テレビ総選挙ですからね、
はい、あでなんか時間が余ったんだかなんか分からないんですけど、うん、どうですか皆さんみたいな話が聞こえてきて、
はいはい、
で行く行くみたいな感じで、
それ変わんないね、今もその行く行くって感じ、
そうそうそうそう、
もう本当にフットワーク軽くね、
秘密基地にも行く行くみたいな、そうそうそう、48階まで、
地下48階まで来てくれるんで、もうすごいフットワーク軽い、だってこの間佐々木勲さんのファンミーティングも、客席にねお姉さんいるんだもん、
ちょっとね、あの情報を仕入れちゃったら、うん、もうショッカーさんの追っかけなので行く行くなんて、ね、
知らなかったです、
人脈を駆使してね、
すごいね、
行く行く
48階まで、
48階は48階まで、そう、手のいいストーカーですけどね、
そうなんです、そうなんですみたいな、
ね、だけど、ま
あ、そっからですね、でその時も歌は、
はい、
あのみんな用意してらっしゃってるわけだから、譜面とか持ってらっしゃるじゃないですか、
ね、
でも私ははいはいやりたいやりたいって
言ったので、はいはい、
で前の方が歌った、
はい、
虹色の湖、
あ、中村明子さんの、
中村明子さんの、もうやっぱり一世を風靡してて、私もちゃんと歌詞は一番知ってたので、
はいはいはい、
あ、じゃあそれ歌いますって言って、そのまんま歌ったら、はい、なぜか受かっちゃって今日に至るみたいな、
すげえ、すごいな、そうなんだ、もう、うん、そういうのってもちろん皆さんとか準備されて行く人が多い中で、はい、行く行くで、じゃあ同じのでいいや、譜面みたいな、 出てしてその最初にちゃんと用意した人よりも、うん、あのついでに来ちゃった人の方が受かっちゃったりするっていうパターン ね、
もうとにかく周りは全然見てなかったのでどんな状態になってたのかは知りませんが、
はいはい、だってそれこそねその番組とってやっぱ堀江光子さんねミッチなんかもねそこのやっぱり OG というかね、
はい、
か結構だからあの時代の ね
何年か前に
うんねやっぱり皆さんこうやってらっしゃるっていうことですけど、はい、ああその中でじゃあ虹色の湖歌って、はい、でじゃあそのまま やってみないかいっていうことで、
はい、
でもまだその頃は小学生じゃないですか。
そうです小学校6年ですね。
はいはいはい、いいクラブ活動ですね。それでも放課後とかもしねこうレッスンとかでこうでしかもプロの仕事になっちゃうわけだから、う
ん、だからレッスンとかは全然なかったんですけどね、
うん、お
なかったんですか。
だって、はい、だってその後デビューされるじゃないですか、
はいはいはい、
それまでっていうのは当然そういう先生のもとで。
いやいやいやいや、
え
ちびっこのど自慢自体がちびっこポップスっていう歌を結構レコード出してて、
う
ん、で君この歌歌ってごらん次この歌歌ってごらんっていうので、
うんうん、
そのレコードを渡されて、
はい、
で言われた日に、
うんうん、
レコーディングするところのスタジオに行くみたいなそんな方式だったんですね。
レコーディングする前に練習とかないんですね。
なしだったですね。
へ
え。私の場合ね、
はい、
他の人は某堀江光子さんというじゃあなんかに聞くと、
うん、
全然やっぱり違うみたいな感じ、うん、まあ彼女は、はいはい、ちびっこのど自慢 の合唱団とかにいたから、
はいはいはい、
先生とお近かったから、
はいはいはい、
レッスンしてもらったよとかっていう聞いたことありますけど、それも悲劇かな。
いやいや、やっぱりついたこう先生のやり方とかもあるじゃないですか、方針とかね。いやいや、
その先生一括。
あ、同じ先生なんだ、はい、どうしたんだよ。
どうしたんだよ。
エリートコースと野放しコース。この人は
こういうタイプかなみたいな。
ほっといた方が伸びるんじゃないのみたいな。
今思えば、
はいはいはい、
本当にそういう感じだったんでしょうね。
でもその行く行くってその明るい感じのキャラクターでね、ね、それでこうだからそれからいよいよでもコロンビアで、
はい、
まあ、そういうアニメソングとかを歌うようになるじゃないですか。
はいはいはいはい、はい、その翌年ぐらいから。
あ、もうすぐですね。じゃあ、
はい、声をかけていただきました。
はい、やっぱり当時はそのアニメソングとかやっぱなんか子供が歌うみたいなのが
なかったですよ ね、
うん、ね、それまではねちょっと合唱団はあったんですよね、
はい、
だから例えば何鉄腕アトムにしろ ねやっぱり子供たちが何人もで、ね、歌うっていうのがやっぱりまあコロンビアねゆりかご会なんていうのがねやっぱりこうあれだったんですけれども、はいはい、だから子供のソロで歌うなんてあんまりね、
はい、
うん、当時はあれだったんですけど、ただ僕らも聞いてて子供、まあ、ぶっちゃけだから小学生とかね中学1年とかだったら今の僕らから見たら当然子供じゃないですか。女の子がまさかねソロでそんなアニメの主題歌を歌ってるなんて思わなかったですよね。
そうでしょうね。
あ、
今でも、
うん、
いろんなところで出会った方が、
はいはいはい、
当時そういう人が歌ってた、うん、そのくらいの人が歌ってたなんて、夢にも思いませんでしたね。
ね、
皆さんそうやっておっしゃるから、やっぱりもう大人が歌ってるって言って、その頃露出なかったですものね。
そうかそうかね。ジャケットとかに写真を出したりとかしてないから。
ないですし、
はい、
声だけ
は今みたいにバラエティ番組で歌うとかね、はい、そういうのもまあない時代ですから。それこれ水木一郎兄貴なんかもね、ずっとジャケットに写真なんか載ったことないしななんてよくおっしゃってましたけれども。
イベントことはすごく多かったんですけどね。
うん、ああ、そうなんだ。
デパートの屋上
とか。はいはいはい
はい。
なんとか動物園とか、
うん、はいはいはい、
あ、そういうの温泉とか、
あ、温泉とかで、
はい、
へえ、
そこでなんか結構みんないつも一緒に、
う
ん、
はいはいはい、
水木さんとか、
うんうんうん、
こう、まあ、ちょもう何年か経ってからですけどね、
うんうん、へえ、
佐々木さんとか
杉澤さんとか、ね、とか、
はい、三
つさん、もうこの辺はおなじみのメンバーが、
はい、おなじみ
の、みんなでこう修学旅行のようにじゃあこう、いい時代だなこれはこれでね。やっぱ旅は面白いですよね。なんかこうみんな、うん、また特に気心知れてたりとかするとね。
でも残念なことに私はまだ中学生ぐらいでしたので、う
ん、はいはい、
楽しむっていう域までは、
ああ、そっか、
はい、会話もだって、ね、うまく成立してませんし、
あ、そうか、もうそうだね、
はい、
もう
大人に混じって子供が
いるみたい
な、ああ、そっか、そっか。でも紅三四郎のね、
はい、
夕日の男とか聞くと、はい、これ中学生の女の子はとか小学生の女の子はっていう感じではないですよね。
A 面っていうかな、うん、最初のオープニングで でしたっけ、堀江さんなんかの歌は、はい、もう今でも最高ですよね。
赤い太陽のね、
や
あやあおえいよね。あね、うん、だけどだからあれだとやっぱあ言われてみるとあの、まあ、子供が歌ってるなって感じはあったんだけど、夕日の男はもうちょっとねなんか大人っぽい感じがして、母もいただろ父もいたでちょっと詞もハードだったし、でその前がだってあの三木勝彦さんがね、
はい、
ね人が歩けば道になるって歌ってた、カオルちゃん遅くなってごめんねのあの三木さんが歌ってた主題歌だから、はいはいはい、なんかまた今度はそういう、 こう大人っぽい感じのかなみたいなね、
はい、
もうモロストライクなんで僕ら見てたので、
はい、
だからあ今度はなんかいやおえい赤い太陽あこれもいいなと思ったのね。だけどあの夕日の男なんかはすごいまたちょっとハードでちょっと大人っぽい感じのね、はい、涙見せるな三四郎なんてね、やっぱりかっこいい、その眉を上げる男じゃないかと、
そうですね、
すごいこう詩がね、
歌詞の意味とか、うん、なんか大人っぽすぎてわからないとかそういうことはなかったんですか。
何にも考えてません
ね、はいだ
ね、雰囲気ですみたいな、
歌いましょ
ー、はい、すいませんもうこれでね毎回の、ね、ほらお兄さんに怒られるけどねお前全くそれでいい、うん、生きていけるっていいよなみたいな感じはーいみたいな
ね、もうそれでだいぶクレゼン三四郎でしょ、うん、そしたらもうほぼ同じ頃に、
はい、
もうなんといっても誰もが知る、うん、ハクション大魔王、
うん、もう今日ですね皆さんにね見ていただきたい、もうウェブ、うん、ラジオ、
はい、ラジオラジオ、はい、
ショッカーさんはね、うん、しっかり緑の大魔王バンダナをしていただいてます、
はい、あ分かっちゃった、
もうね、うん、本当に嬉しい、
あとで写真撮りますから一緒に、
はい、
あの証拠写真を、いやせっかく今日はあそうだ島崎さんいらっしゃるんだよなと思って、うん、あハクション大魔王のバンダナあったなと思ってちょっと、ね、久しぶりに
初めて見ました、
はい、めったに最近してないですねほとんどね、
はい、バンダナがあるっていうの、う
ん、ないですよ、
これ手作りです
か、はい、ないですよ、ないんです、オリジナルオリジナルですから、はい、でハクション大魔王がすごいのはやっぱり、はい、あの時にあのレコードで、ね、いわゆるレコードで、はい、オープニングで、ね、ハクションっていうこう、
うん
ね、でテレビの、はい、オンエアは当然その、ハクション大魔王役の大平徹さんが、
はい、
ハクションっていうのが入ってるのが、うんうん、レコードだと女の子たちがこう、はいね、
そうなんですね、アクションで、
そうなん
で、それの一人が堀江光子さんだっていうね、やっぱあの頃皆さんコロンビアで一緒にこうやったりする
で、ね、
お互いの歌のコーラスを、こっちの曲はこの人がメインで歌ってこっちの人のはコーラスをするとかみたいな、
ね、堀江さんも言ってたんですけど、うんうん、どうもオーディション形式だったと、
ほう、
その何人か呼んで、
はいはい、
みんな歌わして、
うん、
でこいつじゃ採用みたいな感じだったとかいう話だった、私はほら、
うん、
ね、
分かりましぇーんだから、はい、分かりましぇーんだから
歌ってって言ったら、はい歌いますって言って、おしまいだったんですけど、だからその時にしっかりそのメンバーがいたんですよ、うん、だからさっきのあの紅三四郎の、
はいはいはいはい、
うん、一緒にやっぱり歌ってる女の子たちの名前も、
うん、えいみたいな、ね、あの掛け声やってた子たちが、ああそう僕らのとかね、あのやるね、あそうコーラスが、はあそうかそうか、
だからその子たちが、
うん、
あのハクションっ
ていうのは同じように
で
やってくれて、
壺の中から
はあって言って
くれ
て、
あれがすごくね可愛いんですけど、うんうん、やってくださってました
ね、はい、そこでエンディングのあくび娘があのミッチーをね、堀江光子さんがやってらっしゃると、はい、あの子らとかその他にも田舎っぺ大将がね、今の天童よしみさんがね、まだ吉田よしみさんっていう名前でね、はい、一つ一つよりってやっぱ、まあだから同じぐらいの、中学生ぐらいの子たちが
完全 に、 こ、ね、だから同じなんですよ、彼女の、ちびっ子のど自慢で、その先生が、
はいはい、
声をかけて、
で
ちびっ子のど自慢のレコードを作るから、
うんはいはい
はい、歌いませんかって声をかけて、
はいはい、
でその私たちの漫画の、
うんうんうん、
枠の中で、はい、天童さんも歌いませんかって、
う
ん、
はいはいはいはい、
でもしょっちゅうあの天童さんもよく最近会うとおっしゃるんですけど、
はいはいはいはい、
あのハクション大魔王も天童さん歌ってらっしゃいますよねって言われるんだけども、ゆりさんも言われないって、島崎さんも言われないって、
あ
うーん
そう言われてみれば言われたことあんのかなみたいな、ね、
系列が
系列が
元気のいい系の歌ですから ね、あ、じゃあ今度歌ってくださいよ。
一つ言ったよ。
あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、全然いけてる、いけてる。やっぱりあの、はいはい、やるやるぐらい。
そのぐらいが。また出てしまった。
やるやるやる。
もう、あそこからね、何十年も経ってるはずなんですよね。
もう、どぼちでどぼちでだよね、本当に。そうかと思えば、でも、あの、みなしご発信だよね。はい、
うん、次の年ぐらいでしたかね。
で、なんかはむしろね、やっぱりそういうこう母を訪ねて三千里ですから、ある意味ね、うん、だけどこうすごいでも元気の出るこうね、勇気づけられる歌ですよ、うん、やっぱりあの辺の名作です
もん
ね。ね、でこうやってだからもうタツノコ系が多いですね、ちょうどね。
そういえば
タツノコプロ作品とか、まあ、ちょうどうまくコロンビアさんとタツノコプロさんがなんかこうね、いい時代にシンクロしてたのかね。
そうですね、うん、最近なんかもね、うん、あのタツノコのイベントってすごくいっぱいありますよね、
は
い、
今年ちょうど50周年なんで。
そうですよね、うん、なるほど。
それもあって、それでこの間伊沢さんもね、あの、そういえば今年50年なんだよね、ヒャヒャヒャとか言いながら
そうそう、じゃあタツノコさんと一緒なんだ
そうそうそう、タツノコさん50年で、で伊沢さんがほら去年50周年だったから、うん、あ、じゃあほとんど同期だよなみたいな話をね、この間のファンミーティングでもされてましたけど、でね、僕この間あの夏にあの宮城県の松島へね行ってきまして、はい、そこで松島の宮城国際ヒーローサミットというイベントで、ちょうどやっぱりタツノコ50周年を祝いしてちょっとイベントをやろうっていうんで、あのこの点の一連の作画監督といいますか、まあ、総監督ですよね、はい、笹川博史先生とか、はいはい、ね、であと大河原邦夫先生というあのメカものを描いてたり、ガッチャマンのメカとかを描いてる方がお呼びして一緒にトークショーをした時に、ああ、50年前だねもうね、なんてお話をこうされてて、うん、で僕らはその第一作の宇宙エースからずっともう一番ハマって見てる世代だったんで、だからまさにもう紅さん、白牛しかり、ハクション大魔王しっかり、みなしごハッチしかりね、
うんうん、
もちろんガー君時代ガチャマンに至るあの辺の、はいはい、もう一年経つの子作品はもうどれ撮っても大丈夫みたいな、したら今、まあ、うちの周りにいらっしゃる方が大体そのだって、ね、島崎さんだってそのドア玉が夕日の男でこれ紅三四郎だったり、アクション大魔を見なしが、はい、もう完全にこの辺はもうね、辰の子辰の子じゃないですか、はい、でミッチのデビューがやっぱり紅三四郎でしょ、
はい、ね、
そして、佐々木勲さんの、まあ、もうちょっと後になるんですけども、ガッチャンマンで声優さんになって、その打ち上げでたまたま、余興で、ね、ガッチャンマンの歌を歌ったら、それがきっかけになって心臓人間キャシャンって、これも辰の子プロの作品でアニソンデビューみたいなね、なんかすごくこう今周りの、ね、方たちが、うん、でもちろん水木の兄貴もね、あの辰野子作品結構いっぱい歌ってるし、ゴーダンも歌ってればね、とんでも全身無敵キングとかね、うん、いろいろ歌ってるし、ね、だからそう思うと、あ、なんか王道のね、なんかアニメの王道の、そしてアニメソングの王道をこう辰野子とコロンビアさんのアーティストの皆さんがやっててくれて、それを僕らは70年代80年代からずっと見させてもらってるんだなと思うとね、ありがたいことです本当に、
うん、本当にすごい時代があったっていうのは確かです ね、
うん、ね、でそうかと思うと、あの俺好きなのがね、国松様のお通りだよね
ありましたね、
逆転の応援歌エンディングね、
本当はね、うん、ハリスの風っていうやつだったんですけれども、
はいはいはいはい、ね、
国松様のお通り台から
そうだ、ね、
歌が変わったんじゃないかなと私は思ってるんですけど、
会社の名前だったかね、ハリスがね、ハリスガムだから、
そうなんですか、うん、
でハリスっていうだから、あの、まあ、主人公ハリス学園の石田国松だけど、はい、結局ハリスって結局当時だから、お菓子メーカーが強かったじゃないですか、やっぱりね、アニメというか子供漫画のテレビ漫画のスポンサーといえばお菓子メーカーっていうのがもうね、だからあの鉄腕アトムだったら明治のマーブルチョコレートだったり、で鉄人28号はもう主題歌に至るまでね、グリコグリコグリコって入ってくるっていうね、あの辺はね、社長グリコが強かったんですよね、もう主題歌の中にもちゃんとテーマで入ってるの必ず、ビューンと飛んで、ケース28位5、グリコ、グリコ、
グリコ、グリコ、グリコ、
なんでも出てき
て、そういった中で、ハリスガムっていうのが、スポンサーで ハリスの風だったんですよ。でところがハリスがね、やっぱりちょっと会社的にあのちょっとね、あのちょっと斜めの方にこうなっちゃって、うん、でね、あのカネボ、
はいはいはい、
カネ
化粧品ですか。
いやいや、コネボーもガムやつ。まあ、もちろん化粧品もあるんだけど、はい、あの頃はカネボーガム。
え、ガムあったんですか、うん、知らなかったです。
だから、あれ、さっきの、それこそ、タツノコさんの第一作の宇宙エースは、カネボーなのよ。
へ
ぇ、だから、オープニングでカラーンカラーンってなって、あ、カネボーの鐘だって、もういきなり子供たちが、カネボーの鐘だっつって、ダンガダンダンダンって始まるの。
へ
ぇ、それがだから、宇宙エース。うん、で一方はハリスの風は、はい、だからそういうことでハリスで、だからカネボーハリスって言って合併して、うんうん、一時でもカネボーハリスという会社だった時代もあるわけですよ。
へえ、うん、知らなかったですね。
だからそのハリスの風っていうよりも、うん、でも人気ある作品だからね、前は白黒だったのがカラーになって、はい、じゃあその時にじゃあどう国だ、どんがなかった国松様のお通り台だから、そのままタイトルで国松様のお通り台になっちゃったんだね。でそのままカラーで、
すごいすごい、
カラーでやってて
勉強になります。
いやいやいや、そのエンディングがもう負けてなくなら勝ってなけですよ、ね、はいはい、おめんだお月だ一本だですよね。
それ私が歌ってた方でしたっけ。
そうそうそう、ほら
あれ
ほら
ご本人があ
なたの歌よ。いや、ごめんだお好きだわ、あの男性コーラスが言ってるけどね。
A 面も B 面も、うん、あの頃レコードですから、うん、両方ともレコーディングした記憶はあるんですよ、
うん、女性たちが何人かでちょっとやっぱりこうちょっとダミー系な声で、うん、ドンガドンガドンガラガッタドンガドンガドンガラガッタって感じでね、う
ん、
歌ってた。
それはね、私が歌って、うん、たんじゃなかったですか。だんだんほら記憶が錯綜してきた。あー、近い、落ちていく、
まあ、もう48回からもっと落ちてしまう。
いや
いやいやいやいやいやいや、
両方の歌を、うん、あの歌った覚えがあるんですよ。
なるほどね。
だからなんかレコードになった時には、うん、とかあとその放送されたのも最初から、
うんうんうん、
その他の方が歌われたのかどうなのかも私は記憶が定かでないんですが、はいはいはい、
あ、そうかそうかそうか、
なんか どっちの歌かな、うん、みたいな、
うん、あでも多分両方やってるんじゃないかなと思いますけどね。なんか
あの頃ね、結構遊んでますよね、
う
ん、
そうそうそうそう、
オープニングとエンディングを入れ替えてみたりとかね、
うん、じゃあこっち歌ってみようかとかね、う
ん、2番を流してみたりとかね、やってたらしいです。そうそうそう、堀江さんがおっしゃってました。
ミッチもそれの記憶しっかりしてますからね。
そう
大丈夫、もう、ね、記憶力が抜群です。魚座の AB 型ですからね。
そうだ、
一緒なんでしたよね。
一緒なんです。
ありえないっす。
おかしいんです。
そうなんです。
うちの周り AB 型ばっかりなんです。でもそうやってそのやってる中でバーニソンの、まあ、この今度はまた新見なしご八丁美しの丘とかね、
あのね、八
丁でまたこれ辰の子だ。
ああそう
です、よくやっぱ縁がね、ご縁がありますよね。はい、うん、
で高校生ぐらいになってたんじゃないかな。
はいはいはい、ね、ああなるほどね。
だからほとんどなんか、うん、レコーディングしたっきりみたいな、うん、感じでしたね。もうその頃は、うん、そのアニメ関係のイベント
は
あんまりなくなっちゃってて、
はいはいはい、まだねアニメなんつってねえですもの。
あ、そうですね、うん、漫画祭りみたいな。
はいはいはい、そうですそうです、まさに。今だからそれを継承して、はい、川崎テレビ漫画祭りというのを。
あ、そうですね、ノスタルジーですね。
そうそうそうそう、だからもう例えばそういうまさに今でいうアニメの歌もあれば、その間に仮面ライダーもあったりウルトラマンもあったり、はい、大人から見ればみんな、あ、テレビの漫画じゃんっていうね。だけど僕らにとってはもう全てがもういろんな作品があって、それがもう宝石箱のような、やっぱり我々にとってはそのぐらい嬉しい楽しいものだったので、だそういったものをもう一回そのおもちゃ箱をひっくり返すみたいな形でね、今平成のようにこの21世紀のようにですね、復活させようというのが川崎テレビマンの祭りという。
かっこよく始まりましたけど、
どこの塔から出ようかな。どこの塔だって今流行るんだね。ちょっとあの日本を変えなきゃいけない、アニメで、アニメで日本アニメ塔かなんか作ってね。ね、まあでも本当そういったところでね、あ、質問のね、メールなんかも来てるんですけれども、ね、はい、じゃあちょっとここ で、コマーシャルで出してください。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回のゲストは島崎ゆり、私です。60回おめでとう。
皆さんこんにちは、同人印刷の猫のしっぽです。お任せください。お待ちしております。
ショッカー小野の秘密基地へようこそ。まだまだ続くぜ。
はい、というわけでございましてね、今回は、ね、島崎ゆりさんにお越しいただきました。いろいろなね、まあ懐かしいお話伺っておりますけれどももうビバ昭和の話を今日はね。
そうです ね, ね、ノスタルジーだーみたいな話
です
ね。
ビバ昭和、ビバタツノコですから。
はいね、
はい、ということで質問も来ておりますので、ちょっと、はい、お答えいただけますでしょうか。
はい、ね、ラジオネームさ埼玉県もさきちさんからです。マスターレンナさん、そして島崎ゆりさん、こんにちは。
こんにちは。
島崎さんの歌われているアニソンについて質問させていただきます。ご出演にあたりいろいろ調べさせていただいたのですが、
彼は本当にね、
よく調べます。
きっちり調べてくれますからね。はい、
一番びっくりしたのが、ハクション大魔王の歌とみなしごハッチの曲を中学1年生の時にレコーディングされていることです。
はい、
ハクション大魔王もハッチもものすごい歌唱力なので、うん、ずっとベテラン歌手が歌っているのだと思っていました。
ほら、はい、ほらやっぱ僕たちと同じだよ、うん、もう でしょ。そうなのよ、だから、うんうん、はいはいはい、 ねそうですよ。はい、ごめんごめん、先言って。
あの、うん、はあ、ハクション大魔王のところの歌い方は、うんうん、独特の力強さで、うん、ハクション大魔王が呼ばれて飛び出てジャジャジャジャーンと出てきた様子が一発でわかる、うん、すごい歌い方で感動します。
なるほどなるほど。
ハッチの曲ではハーチーという歌詞がたくさん出てくるのですが、うん、歌い方が全部違っていて、それを聞くだけ で、
そうですか。
ハッチがお母さんを探して悪戦苦闘している情景が思い浮かんじゃうんです。
あらららら、
あの曲を、
深いですね。
そんなに深くいき気持ちで歌ってないかもしれない。はいはいはい、だから、はいはいだから。
あの曲を聴いたらハッチを応援せずにはいられないです。とにかくめちゃくちゃすごいんです。
うん、
島崎さんがハクション大魔王の歌、みなしごハッチの曲をレコーディングされた際に工夫された点、苦労された点、裏話などじっくり聞かせていただけませんでしょうか。
どうしよう。はいはいで終わっちゃった。どうしようどう
しよう。いやいやいやいや、今もシャッカさんが言ってくださった通りのようなみたいな感じなんですけど、本当にそんな歌詞、もちろん歌詞は何回も読ませていただきましたし、これもやっぱりだから事前に練習してとかっていうのはなくて、スタジオで聞いてで歌いましょうみたいな、本当にそういう形式だったんです、その昔。でハクション大魔王の方だけはすっごく印象に残ってるのが、いつも作詞の先生も作曲の先生も一緒にスタジオに入ってくださるんですけど、もちろんその歌を習ったこともないですし、ついこの間その「のど自慢」
番組に
出て
優勝したっていうね、
だけの、私が、はい、これ歌ってねって言われて、なんかあんなちょっと演歌っぽいというか拳みたいな、うなりみたいな、で分かんないなーみたいな感じで思ったら、市川翔介先生が、
はいはい、翔ちゃん先生が、
はい、横で、こういう風に歌うんだよって歌ってくださって、で私はその歌を聞いてふんふんふんって言って、はいはい、そのまま、耳コピーみたいな感じで歌ったかなっていう感じなので、ごめんね。
いや
質問してくださった。
でもやっぱりほら中学生の女の子だからってんで、この市川翔介先生ってまた優しい先生でしょ。とっても僕はほらのど自慢、それこそのど自慢番組とかで審査員をやってらっしゃる姿っていうのはよくねテレビでお見かけしたんですけど、はい、もう本当にいかにも優しそうなね感じの方でね、
はい、
で言葉もこうしゃべりもね、なんかすごくこう優しく、あこれはねなんとかでねみたいな感じの人じゃないですか、はいはいはい、でなんか僕子供でながら見てて、あこの人優しい人だなってこう思いながらテレビ見てましたけど、
はい、
実際にね、
はい、
その先生からこうただこういう風に歌いなさいって、
はい、
やっぱちゃんとこうコロンビアさんも子供に歌わせるからやっぱりこう優しい作曲家でいこうみたいなのあったのに、これ怖い先生とかだったらね萎縮しちゃいますもんね。
そうです
ね、もうやめちまえなんていうなさ、
なんか
そうそうそうそうね、
よく私は泣いてたみたいですけどね。
そうなんですか。はいはいなのに、
そう
はい
はい、そうはいはいってやって、これはその当時 の、ディレクターさん、うん、プロデューサーの方が出された本がこの間ありまして、まあ、もちろん私は泣いた記憶ぐらいはあるんですけど、みなしごハッチの時に、
はいはいはい、
私は どうもうまく歌えないって言って泣いてトイレにこもったそうなんです、でしばらくして出てきたらちゃんと歌えたと、はいはい、で島崎は泣かせろっていう話になった、そっからなったっていう話を書いてあって、へ
え、あれ？ナイスだけど、やっぱりはいはいだったの。
すいません
。あ、そうですか。はい。あとやっぱりハッチはじゃあそういう、そういう意味でもじゃあハクション大魔王は割とこう楽しく、ハッチはやっぱりこう、うまくでもドラマのなんか ね
内容的にも、
普通にやっぱハッチは普通に泣きますからドラマ見てて。もうあのお母さんと会うシーンなんてもうそれは涙なしでは見られない名シーンじゃないですか、まあ、あのハクション大魔王も、ね、最終回はね、はい、泣きましたけど、はいね、あのカンちゃんとお別れしなきゃいけないところはね、もうとてもいいのか、でも基本的にはギャグ漫画でね、とっても楽しい、もう呼ばれて飛び出てちゃうじゃん、あの大平徹さんの、あのもう本当に回遊ぶりがね、もうとてもね、あのだってスーパーマンの声やってた人よっていう。
そうですよね。
話飛んじゃった、
いいよ全然、
でもいいですか、ね、大平さんが今月ね24日がお誕生日なんですって。
はいはい、9月の24日、はいはい、
で、お電話でお話ししたらね、僕はね再婚したんだよ。あ、皆さんご存知でしたか？
ぶっちゃけあの80歳超えてらっしゃいますよね、
はい、今度お誕生日来てね、っていう感じなんですけど、亡くなられて、奥様が亡くなられてすごく悲しんでらしたのをお話聞いてたんですね、で酒たぶりでお電話でお話ししたように、再婚したんだよだいぶ前にねっておっしゃってました。でお仕事すごい頑張って、あのいっぱい今楽しくやってるよんって、
すごい、
もうね今も皆さんも画面で、
はいはいはい、
あっちこっちで、あの大平さんのね声聞いてらっしゃると思いますけど、あのプライベートでもモグロ
服装もそうだしね、ドーンだし、
そうですそうです、ね、もう私生活でも充実してらっしゃるらしいです。
ああ、いいんですか、いいんですか、そんなの言っちゃって。まあこの間伊沢さんも言ってましたけど、いやでもね、いいことだ、めでたいね、ああみんな元気だねそういうのは、ああこの間あの加藤茶さんのね、ニュースは非常にあの世の男性諸君にですね、あの非常にこうね元気を、希望と勇気をあれしましたけど、さすがマグマ大使のゴアですね。俺らの時代はでまあそのこうアニメソングで、ま、いわゆるトリテレ漫画の歌いっぱい歌われてたんですけども、はい、僕がね本当にあのびっくりしたのというか嬉しかったのは、はい、ウィークエンダーですね、やはり、あこれウィークエンダーっていう ね、
は
い、ね毎週土曜日の夜10時から、はい、日テレで生放送、はい、生放送で、やったやった新聞によりますと、要するに、嬉しくないわんな。いや、ごめんね、ごめんね。世の中の、ほら、はい、一面のニュースとか、そういうことじゃなくて、いわゆる三面記事。
なんかちょっと、
三面になるような、下世話言うな。まあちょっとね、
面白い、
こう、ちょっと間抜けな泥棒の話とか、あんまり悲惨な事件というよりは、ちょっと間抜けで笑えるようなニュースを、まあ題材に取り上げて、それをいわゆる、レポーターという皆さんがね、解説をするわけですよ。で、今のね、桂雑魚場さんなんて、まだ桂長丸さんなんていうんで、あれで、いや、この男がな、悪いやつでっせみたいなので、こう、最初切り込み隊長で、ダーってやると、今度は泉ピン子さんが、いわゆるね、ピン子さんの出世作ですよ。ピン子さんがそこで、ね、ぶっちゃけもう下ネタ全開トークをするわけ。
女優さんとかではなくてそのフリートークでの、
ね、そうほら、もともとほらお笑いのタレントさんじゃないですか、はい、泉ピン子さんって、あの「あーやんなっちゃった」の牧伸二さんっていうね、ウクレレ漫談をやる牧さんのお弟子さんの、で昔だから本当ピン子さんギター漫談やってたの、俺横浜のスカイ劇場で生で見たことあるよ。ありますありますよ。ほんで ギターで弾いて、で当時あの、はい、フランシーヌの場合はあまりにもおバカさんっていう、まあ、歌がすごく流行った時に、はい、それを替え歌で歌いますと、泉ピン子の場合はあまりにも可愛くてみたいなことで会場がシーンみたいな、ネタまで覚えてるわ。でその時にあのお客さん私ね今に売れますからねなんてのことを、まあ、漫談の中でね言ってたのね。したら本当あのウィークエンダーでドカーン ーンともう全国区で出てきて、だからもう随分のもう、うちのおふくろなんかはピン子さんがテレビ出るたびに、お前あれだね、あのピン子さんっていうのはあの時売れる売れるって言って自分で言ってたけど本当に売れたねってね、見るたんびに言ってたぐらいね、もう本当大ブレイクですね。それでそのお笑い、まあお笑い系のことからそういうやっぱ女優の仕事も来て、でおしんのお母さんとかね、国民的番組おしんのお母さんの役とかそういうところで女優さんとして、今はもうねすっかり鬼になり、鬼じゃない、
鬼優しい方でした、
鬼になりましたじゃないけど、あそれで一緒にね、はい、まさにその時代に
当然重なってる時代があって、私あの再現フィルムっていうね、
これがまた
フィルム主体、うん、で私はあのその途中であの、うん、こういうこういう風でこういう風でってこう、うん、なんていうか状況をきちんと説明するだけなんですけど、うん、あれねショッカーさん、うん、毎週私は取材に行ってたんですよ。
あ行ってるんだあれ。
はい、
いやだってあのいわゆるそのぶっちゃけねピン子さんが下ネタガンガンガンガン やる本当その前後で、うん、それでは 次 の, あの方です、どうぞ、たったらったら新聞によりますって同じようにまた流れるわけね、うん、 では島崎ゆりさんお願いしますって、司会があの漫画家の加藤義郎先生だから、あの島崎さんお願いしますって言ったら、はい、で今回はこういう事件でこういうことが起こってこういうふうになりましたって、一応ちゃんと状況説明をするんだけど、
うん、どうぞご覧くださいじゃないですけど、
ではここから先はあの再現再現再現いわゆる VTR スタートの走りですよね。ああ
で真ん中になんかちょこっとコメントがあって、うん、で後ろにもコメントがあって、うん、でそのコメントは、うん、あの書いてくださる方が書いてくださって、
はいはいはい、
これを読みなさいっていう形だったんですよ、うん、にもかかわらず、うん、なぜかやっぱり私が行った方が話がいっぱい聞けるっていうのがあって、
それはもう直接テレビ出てる人だからね。
あそうですよね。
スタッフの方だけだと、うん、警察の方とか周りの方とかって、うん、情報の取れ度が違うんだよねっていうことで、
なるほど、
はい、
じゃあでも事件によってはだって全国いろんなとこがあるわけで、東京都ばっかりじゃないですからね、
毎週毎週あるんですもんね、
はい、そう生放送だからそこに間に合うように、
へそのおかげであの大学は休学いたしましただ
から女子大生の頃だったんだ、
はい、
ね、
もうなんかね今考えるとね、
いやこれがね青春でね綺麗な人がやるのよ本当に、もうね、でましてピン子さんがほらそういうもうシーモネーターでしょ、はい、もうシーモネーター大爆発だから、はい、その後にこうさ清純そうなお姉さんが出てきて、ってちょっとこう顔をからめたりして、でこの再現フィルムなのね、
はいはい、
VTR ですらないんですよ、うん、当時ちゃんとだからフィルムで撮ってたの、だからねその ね, ね、だからその時代だから割と今じゃありえないんだけど、いわゆるゴールデンタイムのね、まあ、うん、あのテレビ、まあ今プライムタイムか、まあでも夜10時台でしょ、
うん、結構あ
の10時台で、うん、結局あのいわゆるこう裸のシーン、もうガンガン出てくるんですよこれが今思えば、
ちゃんでは ね、ちょっと想像っていうかね、
で今
できないかもしれないですけどね、
今のシーンって全部ですか。
そうそうそうそう、だ今地上波ではありえないじゃない
ですか、
今普通にね、ただ昔のドラマをなんか例えばあの衛星放送とか CS とか BS とかの中で昔のドラマをやるとちょっとねそういう、
まあ、
いわゆる絡みのシーンとかね、そういうのが出てくるんだけど、当時まあ時代は日活ロマンポルノなんてのもあって、はいはいはい、割とまだまだそんなにね、あのいや厳しいのは今より本当はね、今なんか AV なんか考えたらあのとんでもないあの昔の方は もっと厳しいはずだったんだけど、テレビのね規制はね甘かったね今思えばね、だから下手すればその日活ロマンポルノってわけじゃないけど、ちょっとピンク映画っぽい、でちょっとまた笑えるようなシーンだと、例えば女湯を覗きに行ったあの痴漢がいて、それがあの女湯で捕まって逃げたから銭湯の中を走り回ったりするから当然裸の女性がいっぱい出てくるとか ね、
そ, うですよね、
でそんなドタバタみたいなのとか当然そこにこういくらでも出てくるわけ、ポロリポロリが、でそれがね、
はい、
当時中学生だった俺たちにはたまらなくね
なるほど、
これ修学旅行行った時なんかもうみんなでも盛り上がっておーみたいなあれはね、あの時代に思春期を迎えた我々にとってはですねもうなあのほらだって普通の番組なわけじゃないですか、あの、まあ、ニュース番組だよ ね、
まあそうです
ね、まあ、バラエティー系半分報道番組半分みたいな、だからそういう普通の番組であのピョロッとやってくれるからね、あのいいんだけど、
はい、
家族で見てるときね罰が悪いんですよね、ちょっと気まずいんだよね家族で見てると親とかと見てて、ああで一番こうゆっくり見たいんだけど、こう一人で見てるときって意外にそういうやらしいシーンなくてさ、家族と見てるときに鍵ってね あれれなんつって
皆さんそうおっしゃってました
ね。やっぱり代表代表
はいはい、はい
ね、でそれをまた、まあ、結局途中で VTR が開けて、うんまあ、いわゆるフィルム開けで、
はい
やっぱりゆりさんとかがね喋ったりするわけですよ、はい、でね2大青春レポーター、もう島崎優太と岸純子さんっていうねやっぱりこれがまた綺麗なお姉さんがねだって交互でねやっててねああもうあの時代ねいやいやもう本当にでちょっとこう顔をあからめながらえでは続きをどうぞとかなんかねこのゆりお姉さんが
そんな風に見えてたんだね
ああもうこんなその時もさはいはいと思わないから思わないから
なるほど
ね、もうあの時のこう甘酸っぱい思い出を返せあいやいやそんなことないそんなことないまあでもすごいなんかああいう仕事っていうかそういうレポーターで顔出しで、はい、それまでだからいわゆるレコード歌手でね、
はい
歌ってた人が、うん、なんでそういう仕事が来たんでしょうねあれ
私にも
あれなんかプロダクションの方から、いや島崎君今度こういうレポーターの仕事とかなんか来たんですか、
ねうん、コロンビアの方からみたいな話は何気に聞いたような気もするんですが、うん
はい
ほぼ私は感知せずじゃないですか、
うんまあはい、仕事として来たからこうやってみたらいきなりすごい映像だったなみたいな、
はいはいはいね、で私はほら歌をやっていくって思ってましたので、
うんうんうん
でまあ、ラジオとかはやらせていただいてたんですよ、うん、パーソナリティとか、
はいはいはいはい、
だけどなぜレポートなのかよく分かんないって思いながらまあ、うん、そうですかって言ってやっておりましたが、ねあのはい、ショッカーさんとあの、はいはい、印象と同じです、
うんうん、
その時に、うん、私が歌ってた歌でやっぱり全国に行って、
はいはいはい、
その歌を歌って、うん、私がこういうタモンで喋り出すと、うん、違う
あれ
返せあじゃあ
テレビの時と印象がみたいなそういうことですか
もう完全に今と今のショッカーさんと同じリアクションをされました
なんかすごい明るい方だからねほら歌がなんかこうねこう真面目な歌な感じで、まあ、やっぱりだからハクション大魔王のままでいければああやっぱハクション大魔王のお姉ちゃんだねって感じなんだろうけどそうかそうかそうだってそうまさにそのねあの金字塔ですよ、
うんうん、
G 面75のね
そうなん
あの面影という、
うん、
あの歌がまためっちゃこうね可憐ないい歌なんだ
可憐な
んで
ね、もうね猫社長も乗り出したんですけど
あそうねもろね本当にその時期なんです
ああそっか
G 面75やってて、うんうん、ウィークエンダーがその、はい、
後だ
後に同じ日に
ホントだ土曜日だ毎週土曜日、朝夜の9時から TBS 系列で G 面75、
はい、
で大体9時53分ぐらいにエンディングでね、はい、面影が流れますわね、はい、でその5分後には4チャンネルで、まあ、いわゆる日テレ系でウィークエンダーが始まって、はい、さらに15分後ぐらいするとそうだ出てきますよね、はい、顔は絡めた青春派の、
はい、
もうイメージとしてはあ G 面のあの歌を歌ってるあお姉さんが、はい、あちょっとこう顔は絡めながらこうたどたどしくこういい感じでやってるなんてそりゃそうだね、
はい、
それが一体はいはいだちょっと
そうですあ困ったもんですね
いやいやいやいやそうかイメージってのはすごいねやっぱテレビとかのイメージというのは、うん、はでもちょうどその、ま、頃ですから G メン1975年ですよまさに G メン75ですから、
はいうんはい、ね、
わかりやすいでしょ、うん、でその前の年にね実はやはりこう同じシリーズ で、
はい、
でもっと前にはねほらあのいわゆるキーハンターというね千葉真一さんのもう出世作がね、
はいはい、
回ってて丹波哲郎さんとか谷隼人さんとか野際陽子さんとかね、うん、川口博さんとかそういったメンバーでこうやってこれは7年ぐらい続いて割と人気番組で、
はい、
その後に今度は小川真由美さん主演で「アイフル大作戦」ってのはこれ1年あって、
うん、
その次にその今度は「バーディー大作戦」というね、う
ん、
だからあのもうね投資でねあの丹波哲郎さんはずっと出てるんですよだもうキーハンターでもうボスをやっててでアイフルっていうのはそのもう小川真由美さん女ネズミ小僧の小川真由美さんがメインでやってるんだけど一応そこにあの桜田門ということで警察のあのこう偉いさんの役で、うん、どうしてんだいおいおい大丈夫か所長みたいな感じでその小川真由美さんとかに何かあったら助けに来る的な役で丹波さんがいて、
うん、
で結局やっぱ次の年に1年後にやっぱり丹波さん主役で行こうよっていうようなことで今度はバーディー大作戦んで丹波さんを中心に今度は、アイフル の、 あの設定だけ探偵事務所みたいな、
はいはい、
設定だけ残してそこに桜田門から今度は丹波さんが来て でこれで1年間バーディー大作戦が、
はいはい、全部東映さ ん, ん
全部東映さんの、まあ、近藤輝夫さんというプロデューサーがいる近藤輝夫プロダクションというね、はいはいはい、もうキーハンターからこうダーッとこう一連の丹波さんの流れでこう来て、そして、ちょっともう1年1年でこうやりながら、難しい枠なんですよ、土曜日のゴールデンタイムだから、はい、もうやっぱりいろんなこうもう裏番組もいろん な, なんか戦ってる、でキーハンターという長寿番組があって、でその後こうどうやってやっていこうなんと、で G メン75はここでまた久しぶりにカキーンと大ホームランを打って、これがまたもう5年以上、まあ、続いていって、でまたその後に違うのをいろいろやるんだけど、まあここが定着しなかったですね、その後はね。
ね、でも G メンだけでも私は3曲歌わせていただいちゃってるんですよ、
はいはいはい、
だから ね, あの耳には、うん、皆さんの耳にはちょっとは、うん、聞いたことあるって思っていただけるんじゃないかなって思います。い
つか来た道あの街角にですよ、
うーちょっと違うか、
それは違うそんなスキャットじゃないみたいな、ね、いやでも、ね、オープニングのね、タンタンタンタンタンタンタンタンタン、あれなんかもね、こうちゃんとこうあのスキャットをこう入れられたりとかしてるんで、もうすごくね素敵なねスキャットを聞かせてくれてたわけですよ、
はい、
でこれはもう番組も大ヒットしてね、
はい、
だその前の年のねそのバーディーの時も実は主題歌というかそのエンディングの、はい、愛年のパスポートっていうのは、はい、実はあれが島崎さんが歌われて、はい、さらにまた次の G 面でもメインを島崎さんが歌われてっていうね、これはまた一連のシリーズがまた菊池俊介先生がね、
そうなんですよ、
作曲の仮面ライダーシリーズ、
そうそうそうそう、はいはいはい、いっぱい作ってらっしゃいますもん ね,
だから僕らにとってはもう渡辺中明先生と一緒で、もう耳で聞くというよりは肌で聞いてる感じがこうあるんだ、あの菊池先生のあの歌の高揚感というのは、
とかメロディーラインとか、
ね、タッタカタッタカタッタカタッタカタッタカタッタカタッタカタッタ感じのね、まあ、仮面ライダーなんかも共通するんだけど、だけどやっぱりあのキーハンターからの流れで、それで G メンで一つの、集大成ですから、
はい、
うん、でそれのメインをみんな歌ってるのが島崎さんなんですよ。だからね、
ご縁があって歌わせていただきました、
ね、はい、だから今度ちょっとまとめて聞きたいよね、
なん
て、ね、
聞きたいです、
うん、今、ザ・カインズの皆さんとですね、はい、画策しておりますので、いずれ多分菊池俊介先生特集をスペースカインズはやるであろうから、
やりそうですよ ね,、
うん、ねもう一回この間やってるん で,
そうですよ、ね、
ちょっと間を空いてまたパート2がね、うん、来るでしょうから、
う
ん、
ね、う
ん、この辺をちょっとね、
う
ん、
歌っちゃう、やるやる
やるやるやるやるやるやるこれ聞いてから行くとみんな当日ああああなっちゃっていけないんで、
そこが難しい ね, ね, 難しいね、
でもやっぱり歌手の方とかもう役者さんもそうですけども、それはあのその部分とやっぱりこう歌の時はパンとこう切り替える、
ギャップ萌えとかあるじゃない
ですか、ほら水木の兄貴なんかもそうじゃないですか、なんか、MC が始まるとあれとあの着地点が見えなかったりするんだけど歌始まるとめっちゃかっこいいみたいな、そういうのってね、やっぱりそれはあのアーティストの方のね、なんかあのこれがまた醍醐味なんじゃないかと思いますし、ね、物はいいようです。さあ、それも、そうそう、ちゃんと思ってるから思ってるから。
はいはい、
ね。まあ、だけど、本当ね、G メンも、本当に長期シリーズが続いて、その後また、だから、何年かでまたね、あの再シリーズで、G メン82でしたっけね。なんかね、
タイトル変わってたんですか、
あの枠が変わって。
あ、それが、じゃあ、アゲインっていう。
うん、あ、そうかそうかそうかそうか、そういうのもね、
うんうん、今一つうまく把握できてないんですけど私自身も
ね、70投げ員は77とかだから、まだ75のシリーズで、
あ、そうです、ちょっと間が空いてまた、
そうそうそうそうそう、
ね、
うん、
また何ヶ月かやったんですか、
やりましたね、ほんでまた一応新シリーズという形で全く曜日の違うところで、うん、確か昼間やってたと思う、なんでこんな時間にやるんだと思ったけど、うん、82だと思ったら確か、ちゃんと空港行ってもう一回撮り直ししたんです、オープニング調布空港かなんかで、うん、それはね、なんかTBS の特番かなんかで見ました、ほら春の今でいう感謝祭みたいな番組があって、あ、こちらは、G メン新番組 G メン82の、オープニングのあの有名なオープニングの撮影シーンを、もう一回今回新シリーズということでとか言って、で丹波さんたちが、あの格好して、
はい、
で空港をドーンとまた歩いていくっていうね、やっぱりこう空港のね、あの滑走路を歩いてくるというね、やっぱりあのシーンとかね、
はい、
うん、でそれにこうダンダンっていうあの音楽と、そこに、もうゆりさんのスキャットと、 そして芥川隆之さんのナレーションが、
はい、
ハードボイルド G メン75、熱い心を強い意志で包んだ人間たちっていう、カーってこうね、もう全てがね、もうパーフェクトですよ。あのだからやっぱ当たるんだね、あれはヒール、あのあんだけヒットするんだろうなっていう。だってそういうこと75年だからね、もう30年以上ね経ってても鮮明に覚えてるものがやっぱりすごく印象的に、
でも CS とかでも今でもその再放送、うん、再放送何度も何度もやってる。そうそうそうそう、私も見たことある。
ああそうだ、だから新しい世代の方にとってもこれはあのもうすごくね、
見たこともないような映像だなっていう印象です、うんうんうん、もうあの煙で画面が見えないみたいなシーンがいっぱいあって、今ってほとんどタバコ吸うシーンないじゃないですか。
そうだよね、
もうなんだこれ、画面が真っ白になっちゃったみたいなのがあったりとか、そういうのが
昔はなんかタバコ吸うので時間の経過とか結構そういう演出多かったり、ね、今ないもんね、
はい、入って人んちでもタバコ吸っちゃうんだなとかいろいろ思ったり。
なるほどな、
ブレーのやつ
だから今のは
すみません、タバコいいですかって。あそうだね、
うそうですよ、
ね、そういうのが新鮮だなとか、ちょっといろんなところから面白いなって
。面白い、あ本当だ。あの古畑任三郎の最終回かなんかで、あの菅原文太さんがね、まあ、犯人の役だったんですよ、はい、でその時最後に、まあ、結局あなたが犯人ですねってなった時に、最後にちょっと連行される直前に文太さんがタバコいいですかってこう古畑任三郎にね、まあ、実際は部下なんだけども、でもここで、ねまあ、結局自分が犯人だということで連行されるけど、その前に一服、まあ、ヘビースモーカーな、刑事っていうか、もう偉い警察では偉い人なんだけどっていう、うん、でヘビースモーカーな設定だったんだけど、最後にタバコいいですかって言うと、どうぞみたいなね、だやっぱりそのいいですかってやっぱ聞かなきゃいけない
だんだんだんだんそういう時代に
生きているん
ですかね。ああそうか、その時代の芝居、あのね芝居とかドラマをレイナちゃんの世代が見るとそうか新鮮だね、あらあらあら、そうです、今 CS とかそういうところでまた見れるのがいいですね。でいいものはね時代を超えていいですもの、うん、やっぱりあの時代に一生懸命そういう、こう映画を作るぐらいな規模でね、
うん、派手です、爆発とかも、うん、本当にいちいち映画並みに大爆発するじゃないですか、
うん、映画並みに
映画並みそう今の映画より大爆発するよ、今の映画みんな爆発みんなほら CG だから、
そうですよね、
うん、本格的にはドカーンだったらやっぱりね、あの時代のテレビは、
うん、
あ
もう車も壊しちゃうし、すごいなと思って、
そうそう、だ東映のやっぱあの G メンとかなんかも、うん、あの世界にロケなんかも行きましたからね、
はいはいはい、
あ海外ロケは多かったですね、 G メンね、うん、やっぱそういうこう、もう映画を彷彿とさせるような、しかもまたフィルム撮りだったですから当時は、
あ
フィルムのやっぱあの距離感というか、あの質感というのがね、やっぱりこう映画ですからね、そういう意味ではね、まあ、35ミリか16ミリかっていうあのフィルムの幅の違いぐらいでやってることは同じかなみたいなね、
なんかエネルギーが違ったのかもね、まあ、エネルギーと予算とい
ろいろなもの
があとね、はい、あのね規制が違うから、あやっぱ今いろんな
今のタバコの話して
るそう、まさにまさにそうですよね、はい、だ今僕らの関連の番組なんかでもやっぱり爆発シーンは半分ぐらいもう CG になっちゃったりとか、どっか相当遠くまで行かないと爆発シーンは撮れないとかねなるけど、もう昔は川崎あたりでボッカンとかドッカンとかやってましたからもう仮面ライダー V3 のオープニングなんか今絶対撮れませんからもうすごいあの土煙がドカーン上がって、はいはいはい、仮面ライダー V3 ボガーンさんっていうのは今まあ撮れないですよね、あの規制がかかっちゃってるから、あの時代だから撮れるみたいなね、うん、で僕らもギリギリそういう爆発の中走り回ったりもしましたけど、結構際どくね、あのまあ大きな事故がなかったからよかったですけど、結構ね耳元ですぐそばでドバーンとかで危ねーとかいうね、逃げながらリアルに怖かった時とかあって、そういう時にもあの職人さんというか、まあ、火薬師の方がね、はい、あの危ないっすねとか、だから危ねえって言ったろみたいな、ね、名物おじさんがいるん
アバウトに、ま
あ、名物おじさんがいるんですけどもうあのライダーのドカンをやった人がいて、はい、んで僕らがいた頃もまだあのその方がやってらっしゃって現役 で、
はい、
あで結構際どいところでやっぱり迫力あるように見せるからギリギリのところまでは近づいた方がねやっぱいいから、はい、でも思ったより火力が強くて危ねえとか言うとだから危ねえって言ったろみたいなねなんかでもいい時代でね、 うん、だからそれが子供番組でもそれだけなものをやってたんで、ましてやそういった G メンとか、はい、やっぱ大人向けのねやっぱものってのはもっとまたそういうところをしっかりと作って、またあの近藤輝夫さんというプロデューサーがやっぱりしっかりとやっぱりそういうね名物プロデューサーがね、あのそういうところはガツッと抑えてたりもされてたんでね、だから一方そういった東映ではそういった G メンみたいなものがドーンとあって、で今度はそうするとあの石原プロモーションが、
はい、
まだ裕次郎さんがねお元気だったんですから、はいはい、あの時代やっぱり昔はすごいなと思う、スターだから裕次郎さんが行くとあのそんな規制とか関係ないっていうもうあどうもどうも
どうぞどうぞ
あどうも裕次郎ですとか言うと、あどうぞどうぞっつって、もうその地元の社長さんが全部協力で、
はい、
俺ね西部警察なんてあれはだって僕一回ね広島編っていうの見たんですよ、はい、もう街の中でドッカンドッカンやってんの俺これセットじゃねえよなあきるって最後に協力広島市って書いてあるからもう市が丸ごと協力で
どうぞどうぞみたいな、
どうぞどうぞ、だってあの市電あの路面電車ね、路面電車を、まあ、あの街の片隅でドカーンって爆発させてるし、もういいのかいいのかこれみたいな、いやだからよかったんですよ ね、まあ、
すよね、
だってあとね火薬量をやっぱり間違えちゃったっつって、
はいはい、
島を破壊したら島の形が変わっちゃった、ねえもう今ね石原さん生きてたら今島は大変です、今ちょっと今いろいろ今いろいろナーバスなちょっとデリケートな問題になってしまいますけれども、だ当時は本当島の形が変わっちゃうぐらいドカンドカンドカンなんていうね、やってて、で普通ならばダメでしょ地形変えちゃうんだけど、
で、ね、
でもそこにやっぱ裕次郎さんが行けば、いやどうもねーつって言ったら、あーもうはいって一緒に一緒に一緒に写真撮って、V サインでもした日にゃ、でサインでもした日にゃ、
そうです、ね、
あーいい時代だったんだよねまた。まあでもさっきねレイナちゃんが言ってくれましたけど、本当そうやって今だと CS とか BS とかね、はい、あの衛星放送とかそういうところでも、もちろんあの DVD とかレーザーディスク、はい、レーザーディスクじゃねえんだよね
ブルーレイ
ブルーレイっていうとどうしてもレーザーディスクいっちゃうんだけど、ブルーレイとかねそういうものなんかになったり、でまたそこにこう映像特典なんかでね当時のお話なんかがあったりとかね、
はい、
いろいろなあれもあるし、まあもちろんこういっぱい歌ってこられたアニソンなんかのね作品なんかもどんどんとね DVD 化されてますんでね、
本当ですね、
ま、たこれはこれでまたいい時代だなと、ね、うん、思うわけなんですけれども、そして我々がずっとやっておりますこのアニメジャパンフェスティバルの方にね、はい、まあ、ゆりさんがこう出てくれるようになりまして ね、それでこうやってあの、
はい、
いいお付き合いをさせていただいて、
そこで初めてでもう舞台上で会いたかった
よく知らねえだ
ろあれおかしいな、
こっちは一方的に知ってますけどお姉さんは知らないでしょ、
いやいやもう噂がしっかり入ってきてますよ、
そうなん
ですね、もうそういうイベントがずっとやってて、ね、ショッカーさんが司会なさってて、うん、すごく盛り上がってるって、うん、でそこで呼んでいただいたので、うん、会いたかったよって抱きついたのがお初でしたね、
あそれで抱きつかれたんだあの時ドキドキしちゃったあの時はあの時はだっておいおい
あの時
あの時はいやでもあの本当にこうやって今もねやっていろいろとまた一緒にねなんかこう活動ができたり、はい、また今こうやってアニソンなんかもまたいろいろとフューチャーされてね、
はい、
で今また辰野子さんがそのご自身なんてこともあるんで、うん、またいろんなところでねまた島崎さんがこう活躍されると、はい、もう我々の世代にも嬉しいし、で若い子たちにはあこんな楽しい歌があったとかこんないい歌があったんだとか、はい、これが例えばハクションダイマンとかってもすごくもう時代を超えて有名なキャラクターだし作品ですから、であのハクションのあこれを歌ってる方があのゆりさんだったんだとかね、そういうことで皆さんが知ってくださってね、でまたこうどんどんと活躍してくださると ね、
はい、本当ね、ま、歌いたいです、歌大好きです、
あもういいじゃないですかね、とりあえずだからキンキンにちょっとスペース
カ
ー
を打ち合わせみたいになってき
ましたプロデューサー
なんか目が光ってますから今
すげえ今うさんくさい表情してますよ俺めっちゃ今あの極悪人みたいな目つきで
怪しいプロデューサーみたいな
どこで
もうプハーとか言って吸いもしないタバコの真似すっちゃしなんかしてね、まあですけどもこうやってねまたあの今後とも一つ、
はい、
ね、よろしくお願いいたしますということでね、あのせっかくなんで最後にじゃあ皆さんにね、
はい、
あの今ラジオ聞いてくださってる皆さんにあのメッセージといいますか、なんか一言いただければなって、今日一番真面目な顔しろどうしようみたいな、
そんなの考え
たそれでいいのよ、
それで
いいのよ、はい、お願いします、
また来るよ
そんな島崎ゆりさんでございました。どうもありがとうございました。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。今回は島崎ゆりです。じゃんじゃん。
皆さんこんにちは。印刷会社猫のしっぽです。皆さんは猫のしっぽでウェブラジオをやってるのをご存知ですか？
当社ホームページで猫ぷと書いてあるバナーをクリックしてください。
今までの猫のしっぽとは違うちょっと楽しい空間がそこにあります。
ぜひ聞いてみてくださいね。
合言葉は猫ぷ。
ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。ショッカー大野の秘密基地へようこそ。48階です。いらっしゃい。
ということで、レナちゃんどうでございましたか？
なんかすっごく面白い方だなって、ね、思いました。
やっぱハクション大魔王だな世界は。
そうです ね。そんな感じ。
そうしよう、そうしようってことなんだけど。
ハチのイメージで来てたんですけど。
あ、そっか、女の子だったらハチから行くよね。そうだよね、うん。やっぱりこう、白書の方で、ね、ということでですね、前々回の、種村有奈先生の、サイン色紙のね、当選者発表なんですが、番組始まって、以来ですね、こんなに来たのは、まあ、どんどん記録を塗り替えちゃいましてですね、
はい、
ぶっちゃけ軽く100通を
超えております
。
つるっと超えました。
つるっと超えましたよ。ということでその中から厳選に、抽選をさせていただきまして、はい、発表してください。
はい、まず神奈川県のキネマ吉田さんです。
はい、
それから、宮城県のちなほさん、
はい、
そして徳島県の白桃さん以上、はい、3名の方です。
はい、種村玲奈さんのね、はい、イラスト入りの、
皆さんすごい熱くな、はい、長々といろいろ書いてくださって、ね、本当にありがとうございます。
本当に熱いメッセージをたくさんいただきました。ありがとうございました、はい、そしてもちろん今回のハイハイの、
はい、
はいはい、ね、島崎ゆりさんのサイン色紙もですね、はい、3名の方にプレゼントいたしますので、ぜひ番組の感想なんかも書いていただけますと ね、はい、お届けしたいと思いますので、はい、ぜひ、皆さんこちらの番組の方にご応募いただきたいと思います。さあということでございまして、まあ、これは9月の、末配信ということですから、
そうですね、
第8回川崎テレビ漫画祭りはもう間もなくって感じでございましょうか。
はい、
モジョさん、ね、そしてバーサス、はい、富田一郎さんというですね、まあ、ツーショットはすいません見られませんけども、はい、でも必ず2人ともやってくるという、
すごい、どういうことだみたいな、
どういうことだみたいなね。でもうちょうど今日あたりがです、今、はい、今この放送をね収録しているあたりがもう佳境でございます。準備ね、
そうですね、
万端整えて、うん、もうかなりですね、はい、あれもこれもという感じでね、網羅していこうということでね、はい、この間さんざんもじょさんにお前ショッカーいい加減にしろよと怒られながらも、
はい、
まあ大人力を通して、がっつりと、ね、猫のしっぽさんとタッグを組んで、はい、またお届けしようと思いますのでね、はい、また川崎テレビ漫画祭りの方に遊びに来ていただきたいと思います。そして、次回は61回目ということでね、また我々の業界のホットな方をますので、
はい、
ぜひまた番組の方も聞いていきたいと思います。ということで今回はここまで。お相手は私ショッカー大野と
貝原玲奈でした。
せーの、また。